渋谷落語ポッドキャスト枕。どうもごきげんよう、渋谷落語のサンキュー達夫です。ちょっとね遅くなりましたけど、またメールが2通集まりましたので配信こぎつけました。メールくださった方ありがとうございます。10月の渋谷落語は11日から5日間連続10公演でございます。ありがとうございます。あと2週間後でございます。ぜひね、皆さんご都合が合う日に来ていただければ、もう誰が出るとかそういうのはもう調べずに、来られる時に来てください。ぜひお願いいたしますよ。さあ、メールをいただいております。ミナログさんからいただきました。達夫さんこんにちは。こんにちは。時々渋谷落語に伺って生活に潤いを補給させてもらっています。素敵ですね。いいですね。今回配信された佐渡に行ってきました物語を、スイス在住の友人日本人に、今私がハマっている松之丞さんと大福さんの紹介がてらにシェアしたんです。そしたらとても楽しんでくれたようで、大福さんからは現代日本語の感覚が学べる、スイスで日本語を学んでいる学生に教えてあげるといいかもという感想を伝えてくれました。何かその視点が新鮮やら嬉しいやら。なんでしょうね、日本語教師でもなさってるんですかね。確かに大福さんの新作浪曲は人の心情を表す言葉のチョイスが素晴らしいし、地べたの二人なんて今の日本のさりげない日常を知ってもらうにはいいかもしれませんね。今度その友人が日本に来た際には渋谷落語に連れて行こうと思います。生で見た時の感想がまた楽しみです、ということでいただきました。ありがとうございます。大福さんやっぱパワーありますね。こうなんかやっぱいろんな人にこう届くっていうかね。まあ、中でも今回ね、松之丞さん題材にしたネタで、うちはネタじゃねえかと思われる方もしれませんが、まあ松之丞さんね、結構いろんな人が知る存在になりましたんで、またこのタイミングでもいいかなということでね、聞いていただきました。ありがとうございます。さあ、今回配信いたしますのはまだまだ若手、なんと20代ですね。2つ目になったばかり、まだ1年くらいですかね、立花屋文吾さんでございます。文語は文章の文に、なんだろう、語に口って書く漢字ですね。我の語ですね。この方は東京都杉並区西荻窪出身、1991年生まれですよ。で、立花屋文蔵師匠、もうねこの渋谷落語を支えてくださっている、まあ、素晴らしい師匠ですけれども、文蔵師匠の一番弟子ということで、2015年に前座となった方なんですけれどもね。まあ、あの見習い期間が結構長かったのか、実際の前座働きとしては2015年からということで、まあ、本当に渋谷落語の歴史とほぼ同じ歩みをね、している落語家さんですけれども、前はカナブンという名前でしたけれども、2018年の11月、まあ、つまり渋谷落語4周年記念の時に2つ目に昇進したということでございます。そして今や渋谷落語にご出演の二つ目さんということでございますけれども、文蔵師匠がね、あのとつとつと話し出して、またあの目で見ても楽しめるというかね、どちらかというとこう本当に生で聞くのにものすごい適した落語家さんで、あの音で聞く以上にね、生 の情報っていうのがすごく多いんですよ。あの動きであったりとか表情であったりとか、まあ、あのポッドキャストでね配信してるのはもう聞くのにすごくこう適した人というかね、まあ、ちょっとそういう意味では偏りがあるかもしれませんけれども、文蔵師匠のお弟子さんということでね。しかしこの文吾さんという方は結構ねイケメンなんですよね。可愛らしい感じ、かっこいい感じ ですけど、なんていうんですかね、あの愛嬌もあって、で文蔵師匠も本当に好き、落語も本当好きっていうのが伝わってくる講座なんですけれども、この方は結構ねあの功績が確かというかね、講談やっててもすごくうまいんじゃないかなっていうぐらいの、スピード感を持ってね、あのまくし立てる下りなんかがある落語は本当にすごい。まああくまで今のところということなんですけどね、もしかしたらそれが武器になるかもしれないし、またそれを超えてね新たな落語を身につけるかもしれませんけれども、五目講釈というね、まあ、あの講釈出てくる落語であったりとか、まあ、まくし立てる系の、ね、落語を結構武器にしてらっしゃる。そういう意味で今回聞いていただくお話も、途中ぼーっとしてるとね、あれってなるんでね、 おかみさんに注目ということで聞いていただければと思います。立花屋文吾さん、現在2つ目ですね、落語協会の、落語を聞いてください。どうぞ。
渋谷落語開演でございまして、一席お付き合いのほどを願っておきます。私が立花屋文吾でございまして、どうか一席お付き合い願っておきますが、なんかね、いい感じの入りですね。本当にこう一つずつ少しこう空いているという、これぐらいが一番なんかね、こう肩の力が抜けて大変にいい、やりやすい、状況じゃないかなと思っておりますがね。初めての方もね、ここが多いということでね、いろいろ落語のことを知らない方もいらっしゃると思いますんで、一応説明しておきますとね、これから私が、30分間ぐらい、落語をしゃべります。で、私がしゃべったことをお客さんが想像してもらいます。例えば「おいい男とるね」っつったら、いい男を想像してもらうという「おいい女だな」っつったら、いい女を想像してもらうというね。で、他何も僕やらないんですよ。で、言ったことを想像してもらうだけなんですよ。だから僕が30分間これ落語喋って、で、面白くなかったとしましょう。そしたらですね、僕の問題ではなくて想像力の問題ということでね、決まっております。本当に面白いもんで何もないんですね。小道具も扇子と手ぬぐいだけなんですよ。あとはもう本当何もない。映像で何か映すわけでもないですし、音が鳴るわけでもないんですよ。だから五感に訴えるものっていうのが本当に少ないわけでございますよ。何かが出るわけでもないし、なんか匂いがするわけでもない。匂いはするかもしれないですね、大衆芸能ってぐらいですから。いや、初めてが多いって聞いたからやったのね。いいの、知ってる人は別に。知ってるよみたいな顔で聞かなくていいから、これが落語だから何度聞いても楽しいっつうのがね。ということで、そろそろね、季節も変わりまして、夏が終わったんですけども、夏らしいこともそんなに知ってなくてですね、一つだけこう思い出があったというのがですね、海に一日だけ行ってきたんですけども、それが三遊亭天丼という方にね、海に誘われたんですよ。知ってる人ももちろん分かってると思います、知らない人も面白いと思います。だって天丼に誘われたんですから、どういうことっていう、天丼師匠という方がいらっしゃる、その方に誘われたんですよ、海に。で、別に普段から仲いいわけじゃないんですよ。別に特に一緒に何かするわけでもないんですけど、突然電話がかかってきましてね、バッて出たんですよ。そしたら、仕事じゃねえよって、第一声にすんげえ嫌なこと言うんですよ。仕事じゃねえよって、はい師匠、何ですかって、海行こうって、海と思って、で、いや、でも僕もね、あんまりこう表に出るようなタイプじゃないですから、人からの誘いもちょっとね、ちゃんとこうやっぱり行かなきゃいけないなと思うのがあるんですよ。だから僕も頑張ってね、もう間髪入れずに「行きます!」って言ったんですよ、ね、海行こう、行きますって言ったんですよ。分かった分かった、分かったっつって、切る間際に「おい、本当に来るってよ」っつったんですよ。誘っといてどんな言い草だと。で、僕も含めて2つ目新内場10人ぐらいで片瀬江ノ島の駅に集合したんですよ。それも別に仲がいいメンバーじゃないですよ。天丼セレクションでなんか10人が選んできてるんですね。で、何すんのかなと思って、話が大人なんでね、大人の海っていうのはなんかこう、海なんかほぼ入んないで、海の家でビールかなんか飲んで話して終わんのかなと思ったらですね、本当に10分だけ海の家にいて、あとずーっと海に入ってるんですよ。もう別に何か喋るわけでもない、ずーっと海でこうやってんですよ、天丼師匠が。もうずーっと分かんない、ずーっとこうやって話もして、ずーっとなんか海の中で神下も来てんすよ、ずっと。何しに来たのかなと、面白いエピソードも全く起きないんですよ。 芸人10人ぐらいで海行けなんかありそうなもんじゃないですか。何にもないんですよ、なんかあったら渋谷ラックで話そうと思ったんですけど何にもないんですよ、一つだけあったのがなんか一番前にこのね、あの波打ち際にこうここまで行っちゃう、ここまで先は行っちゃいけないよっていうそのライフセーバーがいるんですよ、波が高かったもんですから、大変にねこの波が高いもんですからそのライフセーバーの人があそっち、ま、た出ちゃいけないよみたいな、もっと戻りなさい戻りなさいみたいな注意してるんですけど、そのライフセーバーのなんかお兄さんがですね、ある時こうね、お兄さん気をつけてそっち行っちゃいけないよみたいなこと言ったと思ったら、おい危ねえだろ、おいそっち行くんじゃんみたいな、すごいんですよなんかその感情の起伏が、ね、すっごい優しくてすっごい怖くて、だからまあそいつに一番波があったって話なんですけど、ね、お前さんもこれしかなかったんですよもうエピソード、ありがとうございますね、一席お付き合いを願っておきますが、間抜けな登場人物ってのが出てまいりますよ、話の方でもよく泥棒なんてのが出てまいりますね、まあ泥棒まあ大概は間抜けな泥棒でございましてね、ある浅草の観音様、泥棒が入ったって話がございまして、これがこの賽銭箱に目をつける、日のうちでどれぐらいの上がりがあるんだろう、当たりをつけておきますってと夜陰に乗じて忍び込む、風呂敷を広げますってとね賽銭箱を叩き壊して、ありがてえこんなに入ってた、中身を積んで背中に背負って裏から逃げよかったんですが、間抜けな泥棒でございますからとっとことっとこ表から逃げ出した、ここにはね二王門ってのがありますから、二王様はこうやって持って門番しておりますからね、見逃すはずがありません、あの野郎不定野郎だ、俺が門番してるとろに波上がって、どうするか見てやがれってと泥棒の襟首をひょいと使いましてね、身よりも高く差し上げてパッと手を離す、泥棒したい四つん這いになりまして、仁王様の大きな足でもって一つ背中をグーッと踏んづけた、泥棒をこらえた拍子に下っ腹にっと力が入りましてね、まあ微量なお話ではございますが大きいのを一発ポーン、匂うかってバカな話があります。いやこのねリアクションが普通でしょ。いやこの前宇都宮でこれやったんですよ。でめちゃめちゃ明るいお客さんなんですよ。もう何言ってもバーって受けるんですけど、この目をにも高くパッてやって、せーものーっつったら、ドカーンって受けて、もう全然やまんないですよ。ほんと1分ぐらい。1分しょうがないから笑い文字くせえものなとドカーンって1分ずっと黙って、で1分でやっと終わったんで「匂うか?」っつったらキョトーンとしてんですよそう匂うかまでか1個だからと、ありがとうございます、ちょうどいいお客様が一番ちょうどいいわけでございますまあまあこういった間抜けな泥棒が出てきますけども、ごめんください、お留守ですか、戸が開いてるんですよね、開いてるってのは物騒ですからね泥棒が入ろうとしてますよ、いよいよ入りますよ、ごめんください、はばかりじゃないでしょうね、入った途端にうわなんてのは嫌ですよ、はあ、ありがてえありがてえ、留守のうち見つけちゃったよ、またこのうちはいいうちだね、落ち着きもいいし不審もいいし、なんだよこれ、七輪の上鉄瓶がグラグラグラグラ煮えたぎって、なるほど、亭主は仕事、神さんは夕飯の来ないもの、すぐ戻るから締まりはいいだろってんで出かけたってやつだな、相当国は行っちゃいねえから、よーし早いこと仕事にかかろうじゃねえかなんてんで忍び込んだ泥棒一軒のうち、持っていた風呂敷を広げますってとタンスの引き出しを開けまして、着物から帯から大きな包みにする、こいつを背中にしょってとっこいしょ、逃げようとするってと長屋の路地をちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃセットの後から鳴らしながら、誰か帰ってくる様子なんで、あ、いけないね、こういう時にね、出くわしちゃいけないから、はい、裏から逃げましょうと、裏裏石垣で行き止まりだよ、表は帰ってくるし、だったったどうしよっかな、持っていた風呂敷包みにそれドスンと下ろすってと台所へ回る、揚げ板を 2,3 枚ポンポンって跳ね上げますってと縁の下ぬかみそ桶の脇にしくじったね、もう一丁と早くに逃げちまえばよかったよ ああ、いつまでもこんな狭いところいられねえしな、本当に。もん、いや、ほん、まあ、ぬかみそうの桶が臭いんだ、これ。神さんが武将してかき回されってやつだよ。ああ、臭いし狭いし、こんなところにいられねえし、弱っちゃったな。
おふく、今帰ったよ。おふく、いねえのかよ。おい、おふく、はばかりじゃねえだろうな。入った途端にうわなんたら嫌だぜ。おふなんだよ、亭主が仕事から帰ってきてお金さえましの一言もねえんじゃカカアもらった甲斐がねえってやつだよ。一緒になった時はそうじゃなかったよ。朝出る時からお前さんいつ帰ってくんだい、いつもと同じ、いつもと同じでいつ帰ってくるのいいじゃねえか、よかないよ。お前さんが帰ってきた時にさ、うちの中でもって遅れなさいまして言えないって言うと寂しいんだからさ、いつ帰ってくる、だからいつもと同じってね、本当に同じ同じ同じじゃ、いってらっしゃいなんてんで今頼んだっていねえからな。いねえのか、あんだ。七輪の鉄瓶がグラグラグラグラ逃げたぎってんとり、火事でもだったらどうしちゃってんだ。いねえのかよ、なんだよこの古式包み。ああなるほど、古着屋が顔を出したってやつか。今晩一に出ませんのでよろしいのがあったら一つお見立てを願いますなんてんでバカだね。うちみてえな貧乏女帯だボイトルだって飽きないにはならねえ、分かりそうなもんじゃねえかと言いながらあるとなると見たくなっちゃうんだよね。どんなものが減ってるんだ、んだよ乱暴の古着屋だね、ろくに畳まねえで丸めてやる、シワになったらどうぞ。ん、これお寺の本店じゃねえか、どうなっ、ああ誰かが七輪持ってって流したのか、なんだってこんなこと、なんだよこれ、俺の着物だ、あれ どうなっ、あれ なんだこれ、え、あれ俺の羽織、あれあれこのもん、え羽織の島もこれ親方にもらっ、え なんだ、あら加工の着物に帯が出てきて、あれタンスの中身がみんなひとまとめになって、火事があった様子はねえしな、なんだよこれ、カカの野郎、男が出来やがったんだ。その男とテレテを取って駆け落ちをしてえが銭がねえ、ついちゃこの着物をバッタに叩き打ってそれからでもっての野郎、どれでよもねえどれ、この男の化粧なんてしておかしいと思ったよ。いつもより俺の帰りが早かったからいいんだよ、いつもと同じだったら戻った自分にはもぬけの殻、その自分にはかかあは男と面白おかしく、の野郎亭主のつらい泥を塗るような真似しやがって、帰ってきたらどうなるか見てやがれ、どーんもすいませんでした、ここ3日ばかりお湯受けれなかったもんだから、おみっちゃんの前だけども背中を泣かして一皮向けたようないい心持ち、どうもありがとうございました、帰ったらお母さんにありがとうございましたって言っといてちょうだい、この間からなんだか私にあげたいものがあるから顔出しでおいでなんて言われてるんだけども、ほら言われてずつにのこのこのこのこ出かけるってえと、なんだか私が欲しがってると思われるのよくないからそれから言ってないけども、別に何やったわけでも何でもありません、時給伺いますからよろしくお伝えくださいって、うんありがとうございまして、行った方がいいんじゃないかしらって、でもね言われてすぐにのこのこのこのこ出てくってえと、なんだか私が欲しがりだと思われるのよくないからそれから言ってないけども、やりなったわけでも何もありませんからね、また伺いますからよろしくお伝えくださいって、いやそれ分かってるんだよ、いや分かんでも、あそんなんなんそう、じゃあ行った方がいいんじゃないかしらって、はい分かりました、よろしくどうも、はいお湯でした、あらお前さんもう帰ってたの、すいませんね今おみっちゃんに会ったの、ほらあの人おしゃべりだから、調子合わせて話をしていたらすっかり遅くなっちゃった、どうもすいませんでした、でもねお得意に届いたら空いてたよ、だからお前さんも行ってきたらどう、お酒の支度はできてんだよ、昼間のうちにゴンコを買ってウォキンさんが来て、お前さんの好きな中トロのところはないけども白身のいいのがありますよってんでお刺身にしておいてあるのね、火も起きてるしお湯もいてる、すぐにおかんもつけられるようになってるから汗流してから一杯やったらどうする、先にお酒飲む、でもね先に汗流してからの方がうまいと思うけど、どうする、先にお湯行く、それともお酒ね、お湯それともお酒ね、お湯それともお酒、お湯お酒どっちお前さんちょいと、なんだよこの人黙ってムスッとして、ちょっと具合でも悪いのかい、なんかあったのかい、はっさん前さん、タリエさん
やかましい。なんだい急に大きな声出して。分かった、またなんだろ、表でもって喧嘩したんだろ、決まってるよ。脇で喧嘩しちゃ私に当たるんじゃないかさ、子供の始末じゃないかさ。お父っつぁんが言ってたよ、八もいい若い者になった、喧嘩もしなくなった、仕事に真面目に仕込んで立派な職人になった、よかったよかった、喜んでいた矢先じゃないかさ。誰と喧嘩したんだよ、松さんかい六さんかい梅さんかい、まさか与太郎と喧嘩したんじゃないだろうね、勘弁しておくれよ。あんなものと喧嘩したってさ、特にも私にもなりゃしないじゃないかさ。ねえ、それはね、その腹が立つこともあるかもしれないけども、うちでもってプリプリプリプリしたってしょうがないじゃないかさ。ね、いいからこっち来て汗流してから一杯やったらどうする、先にお湯行く、それともお酒ね、お湯、それともお酒ね、お湯お酒、お湯お酒の町前さん、ちょいとどこでどういう喧嘩になっちゃったんだよ。
おい野郎、口が裂けたようにペラペラペラペラよく喋れ。いいから出てけってんだよ、離縁状でも何でも書いてやるから出てけ。
離縁状ってことは何かい、私を離縁してからじゃないと収まりがつかない、そんな喧嘩になっちまったのかい。ちょっと待って、やめてくれって言ってるじゃないかさ。誰と喧嘩したんだよ、どっかの首、それともまさか親方と喧嘩したんじゃないだろうね、勘弁しておくれよ。親方と喧嘩になったら町内にいられないところじゃないよ、どこ行ったって仕事になるじゃないかね。謝ろうね、謝れないんだったら私も一緒に行って謝って勘弁してもらえたら、お湯ってお酒飲んで、それともお湯、それともお酒ね、お湯、それともお酒、お湯お酒、お湯お酒だっちゃお前さん、といとどこでどういう喧嘩になっちゃったんだよ。の野郎はいいから出てけってんだよ。え、出てきてんだろ、出てけ。
はい、それ出てけって言ったら出ていくしかない、その覚悟はできてるつもりだよ。けどね、訳ぐらい教えてくれたっていいじゃないかさ。大地、お父さんやお母さんにうち戻ってなんてんだい。おふくや、お前何だって出されてきたんだ。よくわからないけども、ハッツさんが出てけってから出てきました。子供の使いじゃないから言えるはずないだろ。ねえ、いや、訳があるんだったら聞かせておくれ。これこれこういうわけで離縁なんだ。あ、それは分かりました、そっか、そうそうなんだっていうか、もしくはこれこれこういうことで離縁なんだ。あ、それは違う、これこれこういうことなんだよ。あ、それ思い違いだったのか。あ、そっかそっかそっか、よかったよかったよかったって、あはは、って笑って言って、お酒飲んで、それともお湯、それともお酒ね、お湯お酒、お湯お酒だっちゃお前さん、ちょいと、なんだ私が出されなくちゃいけないんだよ。いいから出てけってんだよ。出てけ出てけ出てけ、なんだい出てけ出てけって、寄せの太鼓じゃあるまいしさ、訳ぐらい教えてくれだっていいじゃないかさ。そんなに知りてえか。そんなに知りてんだったらよ、てめえの胸に手当てて聞いてみろ。それでもわからなかったらよ、目の前のこの包みと相談でも何でもしててだけ。
なあに、自分の胸に手当てて、はい、聞いて聞いて聞いて、わからない、はい、わからないときは、はい、目の前の古、
何この古式包み、これどうしたの、誰がこしらえたの。
誰がこしらえたって、しらばっくる、おめえがこせえねえで誰がこしらえるんだ、おめえな。男が出来上がったろ、その男とテリテを取って駆け落ちをしてが、ゼリがねえついちゃう、この着物を奪ったり叩きて、それからでもって、よかったらおめえなんだり炎上でも何でも書いてやるからよ、好きな男と好きなところでもって暮らしやがれ。
男が私にできたの、男が私にできた、男が私にできたの、男が私にできたの、私に男ができたの。
はい、できました。お前さんのおっしゃる通り、私は立派に男をこしらえました。じゃあ聞くけどね、私の相手の男ってのは一体どこの誰なんだよ。
なことは言うまでもねえよ。そんなことはどうでも
よかないやね。そこまで立派な短歌を切るんだったら、私の相手の男って分かってることなんだろうね。私は一体どこの誰とか強調するんだろうね、教えてほしいよ。
まさに半絶だ、たまりこと、おたふく、
おたふく、
お前さんにおたふくと呼ばれるとは思わなかったね。お前さん、私が伊勢屋さんにいた自分のことをお忘れじゃないだろうね。
だったった、誰が忘れるもんか。おめえなんぞ伊勢屋の飯炊きだったんじゃないか。誰も鼻も仕掛けねえ、手も出さねえ、かわいそうな女を人助けのつもりでちょいと声かけたら妙に勘違いしやがって、のこのこのこのこついてきて、今日例えば俺情報ずらしに座ってるんじゃないか。おめえなんぞ伊勢屋の飯炊きだよ、この飯炊き山、
飯炊き山、飯炊き山ったらね。
あばかり様、私は何もね、伊勢屋さんにお給金をもらって奉公していたんじゃないんだ。おっかさんから言われてさ、 お福や、お前もそろそろいい年だ。いつどこで嫁に行くって話が持ち上がるともわからないとも限らない、その時に何もできないと恥をかいていけないから女一人のことはできた方がいいんだよって言われたが、お給金なんざもらわない行儀峰のために伊勢屋さんに奉公に上がっていた。そんなことお前さんが一番よく知ってるはずなのに、弁したぎゃば。お前さん、私が伊勢屋さんにいた自分のことをお忘れじゃないだろうね。一生懸命水仕事していたら、後ろからちょこちょこちょこちょこ袖引っ張る者がいるからうるさいな、ポンと思ってくるっと振り向くっていたお前さんだ。目血走って鼻の穴をおっぴろげて、はあはあはあはあ、息をしながら、お福さんお福さん、世間じゃ俺手を目怪しいだなんて評判になってるらしいが、いちいちそうじゃないと言い訳するのも面倒だから、一緒のこと一緒になっちまったらどうだって言ったらお前さんじゃないか。後で聞いたら評判なんざ立っていただいたお前さんが勝手に噂流していただけじゃないか。え、私は年も若いんだし、一両件でそんなことおいすると返答はできませんって言ったらお前さん、なんて言ったい、難しい顔して、そんな返事は聞きたくて、ただうんと言ってくれりゃそれでいい、もし嫌だと抜かしやがったらこの出刃包丁でおめえを突っ殺し俺も一緒に死んでやる、さあうんと返事をするか、出刃か、うんか出刃か、うん出刃かって、そこまで言ってくれるんだったら親方に来てもらえましょってんで話をしたんだよ。親方がお父さんとお母さんに話をしたから、私はうちに呼ばれたよ。おふくや、ハチがお前と一緒になりたいと言ってるそうなけども、お前何か間違いをしてかしたんじゃないだろうな。バカなことを言っちゃいけません、私はお父さんとお母さんの子でございます、そんな不死ならの娘じゃございません。だったらいいけども、ハチという男は乱暴で頭に血がどぼるとかってなって何をしてかすかわからないから、今下手に話を断って後で犬のクソで仇を取られても面白くないから断らない方がいいけども、お前の生涯のことなんだから断ったっていいんだよってお父さんはそう言ったんだよ。それを親方が相手に入ってくれてさ、確かにハチという男は乱暴で頭に血がどぼるとかってなって何をしてかすかわからないけども、仕事に真面目に打ち込んで末には立派な親方になる俺が胸を叩いて太鼓回すから、末を見込んで一緒になってもらいたいとそこまで言うから、お父さんも読みに行くな、私だってはいと炎上したんだい。お前さ、お父っつぁんとお母さんに呼ばれてうちに来た時のことお忘れじゃないだろうね。畳にペコペコペコペコこの辺さ土で血だらけにして、私はお福さんと初代がモテますればこれに勝る喜びはございません。朝は必ずお福様より早く起きます。掃除洗濯水仕事何にもさせるんじゃございません。便所の掃除なんざ間違ったってさせるもんじゃございません。お福様はうちへいてニコニコニコニコニコニコニコニコ笑っていてください、もそれでよろしいんでございます。お福様は太陽です、生きた弁天様です、なんて嫌がったかちくしょうめ、弁天様がさねえでそうたふくになっちまうのかよ。古いことを一言一句間違わず覚えてやがんな、こんちくしょうめ。言いたいことはそれでかかよ、言いたいことはそれでかかよ。なんだ私をぶどってるのか、いいよぶちだ、私はねこのうちを知り場所と決めてるんだ、ぶってねもんだね、ぶって見やがれ、こんちくしょう、ほんとにぶちやがったね、殺しやがれ、殺さねえでくれ。頭に血が昇って見境がつかない、ご亭主はそばにあった鉄瓶ひったくるって言うと、おかみさんめがけてファー、いい塩梅にこれおかみさんに当たらなかったんですが、これが台所の方へヒューッとさ、コロコロコロって言うと蓋がパカッと外れた熱い湯がザーッと広がるって言うと、揚げ板の間から縁の下の泥棒にポタッ、熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ
源さんじゃない、はい、あ、私は源さんじゃありません。誰言えません言えませんけども、これは勘違いですから、え、どうか収めて。仲裁の礼は言います、仲裁の礼は言いますが、これは夫婦の間のことだ、知らねえ人は立ち入った口聞いてもらいたくねえな。かかこの野郎出てきやがれ。だから大きな声を出すからおかみさんが泣くんでしょおかみさんも見えないところでもって泣きなさいよ。見えるところでもって泣くから男って大きな声出るんですよ。え、いいですかお二人ともいいですか。昔からいいでしょ、仲裁は時の氏神、私今ね氏神様ですよ。わけくらい聞いてくれたってバチは当たらないからいいから、バンバンバン、どんどんどん、うるさいよ、しつこいよ、本当は何も知らないくせに。じゃあおめえに聞くかな、この喧嘩のもとを知って止めてるのか、それとも知らずに止めてるのか、どっちなんだい。そこなんです何やそこなんですって。じゃあ
この喧嘩のもとを知っていたら納めてもらえるんでしょうか。
おう、納めねえことはねえよ。
あ、そうっすか。え、じゃあお話ししますけども、あたがた二人の喧嘩のもとってこれでしょ、この包み、これが元で喧嘩になっちゃったんですよね。
よく知ってるじゃないか。え、かかがこれてめえでもってこしらえたのに、お前こしらえてねえだなんて、ちらけるから喧嘩に。
そうなんですよ。え、そうなんですよ。これね、おかみさんがこしらえたものじゃないんですよ。ただこれね、え、ね、これね、旦那がこしらえたものじゃないんですけど、これ、おかみさんがこしらえたものでもないんですよ。バカなことを言うんじゃねえよ、おめえがさっきから。え、俺がこせえねえで、かかがこしらえねえで、誰がこしらえるんだよ。そこなんです。
なんそこそこってのは。なんだい。
じゃ話をしますけど、表を通りかかるってと戸がこれっぽり開いてるんですよ。
ええ、
で声かけたんですよ。返事なかったんですよ。じゃあちょっと仕事をしようかなって気になるじゃないですか。え、なるじゃないですか。でっていう戸を開けて風呂敷をこう包みまして、え、で逃げようかなと思った時に旦那が帰ってくる様子があったんで、あ、こういう時は出くわさない方がお互いのためだなって思うでしょ。ね、思いますから、裏から逃げようと思ったら裏が石垣で行き止まりなんですよ。え、いいですか、いいですか。今日の喧嘩の元はね、裏の石垣。あそこスッと取ったらこんなことならねえんだから。しょうがねえから包み下ろして台所に回って縁の下、おかみさん、ぬかみさん、匂いが来てますからかき回した方がいいですよ。え、ほれから旦那が帰ってくる、おかみさんが帰ってくる、包みをこしらえた、こしらえてねえと思って、くんぞほぐれつ道喧嘩。しまいに旦那、鉄瓶掘ったでしょ。いけませんよ、あんなもの投げちゃ。え、当たらなかったから、よがすがね、台所の方へドスンつったあたり、パカッつったあたり、ザーと言ったんですよ。ザーって何なんだろうなと思ったら、熱いのが降ってきましたからね、とてもじゃないけどいられませんよ。表へ飛び出すってえと、あたかたくんぞほぐれつ道喧嘩。止めないわけにいきませんから、まあまあまあと。かいつまんで話すとこういうことなんですよ。あ？ってことは何か、おめえこの包みこしらえたのおめえなのか。早く言えばそういうことに、遅く言ったって同じだよ。え？ってことはおめえこの家入った泥棒か。
早く言えばそういうことに、遅く言ったって同じだってんだよ、本当に。
おっか、見やがれおめえ、おめえがいつまでも酔いってくっちゃべってるから、おめえこういうことになるんじゃねえかよ。え、今日おめえこの人がいてくれたからどうにかなったんだ。おめえそうじゃなければ俺たちは夫婦別れだぞ、バカバカしい。いいからそんなところで泣いてねえで、こっちへ来て泥棒さんにお礼申し上げるんだよ。
どうも泥棒さん、今日はよく入ってくださいました。
おかみさん、泣かない泣かないってなんか合わせないでよ。礼を言われるようなことは何一つもしてないんですから、人として当たり前じゃないですか、あんなことは。え、だけどもなんだ、聞いておりましたよ。え、言ったりおっしゃったりのたまったり、後ろからおかみさんの袖引っ張るってと、うんと返事をするかデマか、うんかデマか、うんデマかなんてんでんよ、色男。聞いてたのあれ。ちょっと脇切ってしゃべらないでくれるな。みっともなくて表へ出られない。大丈夫、私はね、仲間うちでも口の固い信用のくる人間って評判ですから。
あ、そっか。
まあ確かに、なあ、この人見たとこ悪い人じゃなさそうだからよかったけども。そうかい、そうかい。でもどう、こんなことで一緒になったんだから、一杯やってかない。お酒、いやーダメなんですよ。嫌い、いや嫌いってわけじゃないんですけどね、お酒飲むってと眠くなっちゃうもんですから。言うじゃねえか。だって今日おめえこれから仕事があるってわけじゃねえんだろ。はい、今日はここでおしまいにしようかなと思ってました。じゃあいいじゃねえか。いや、そのいや、何分かった分かった分かった。じゃあな、今日は一杯やってうち泊まっていきな。あ、で明日の朝よ、入りやすいうちに3軒教えてやるから。冗談言っちゃうけど、私はもう行きますから。いいから、いいから、支度をしてえな。おっか、支度をしてえな。なんてんでこれからご亭主と泥棒が差し向かいになりまして、やったり取ったり取ったりやったりという、泥棒すきっぱらに仕掛けたもんでございますから、すぐにもお酒が回るってえとね、それどて肘を枕に高いびきというやつで、泥棒さん、泥棒、あ、寝ちゃったよ。おい、よっか、薄いもん一枚かけてやんな。もう風邪ひいたらかわいそうだよ。いい寝顔だね。こういう寝顔の人にね、悪い人はいないっていうよ。俺たちもいろいろあってちょっとくたびれた。もう今日休もうじゃねえか。おっか、戸締まり気をつけてな。
親さんが言ってたよ、このところ物騒だって、泥棒でも入ったら大変だって。
もう入ってんのかい。おっか、表っからシンバリ棒買っときね。
聞いていただきました、立花屋文吾さんで締め込みというお話でございました。どうでしたかね、このおかみさんね。途中慣れ初めの話ね、亭主にまくし立てるくだり、めちゃめちゃ早いんですけど聞き取れますよね。でそのうち聞くこと自体が気持ちよくなってくるっていう、もうエクリチュールとしか思えない。まあ本当になんかね、こういう技術を持った、まだ2つ目になって1年目ですからね、すごいなと思うんですけれども、まあね、例えばよく喋るおかみさんだったら、落語は他に馬やかじっていう話もありますしね。まあとにかく江戸っ子が短歌を切るっていうと、まあ大工調べでありますとかね、三方一両損とかね、そういうお話もあります。まだまだこれからネタ数増やしていくんで、文豪さんがどんな落語してくれるのか、これは本当にね楽しみでございますんで、ぜひまた、文豪さん注目していただければと思います。枕のね、泥棒が、まあ仁王家っていうねやつ、くせ者仁王家、これ昔からやってるくすぐりなんですけどもね、ただねやっぱここ工夫があって、昔の人ってやっぱ泥棒のことをね、まあ、ちょっとまあ茶化すような言い方で泥棒先生っていう風に言ったりするんですよ。で泥棒先生ここで、プーと一つみたいなことを言うんですけど、その泥棒先生っていう言葉が、まあ、今の時代馴染まないのか、先生をカットしてますよね。で泥棒っていう言い方にしてるっていうところも素晴らしいなと思いますしね、いろんな工夫をしてるっていうことで、この注目してもらいたい。10月16日には赤坂会館で3席やる文豪18番勝負というのもありますんで、ぜひそちらも足を運んで、見てください。ぜひお願いします。さ あというわけで、今日は聞いていただきましたが、もう一通メール読みましょうかね。あとですね、先週放送の NHK ラジオ第一のすっぴんでですね、笑福亭羽光さんのペラペラ王国、そして古今亭慎吾師匠のね幸福井放送いたしまして、まあ今ラジルラジルっていうアプリでね、まあ無料でまだ聞けます。火曜日くらいまで聞けたのかな。結構な反響をいただきまして本当ありがとうございます。日本全国で聞いてくださってる方、やっぱ NHK 多いんですよね。やっぱ地方からの声っていうのがものすごくてですね、いやありがたいなと思うんですけども、ぜひね渋谷落語にご出演の演者さん、皆さんの街に来た時は応援しに行ってあげてください。もう本当にお願いいたします。この方は、名前は何だろう、豆すきさん、いただきました。聞き始めたのは昨年秋頃、偶然ポッドキャストおすすめ番組として見つけて以来です。ずっと落語ばかり聞いているわけではありませんが、音楽やラジオと交互に気分転換に聞いております。特に気分が落ち込んだりイライラしている時には、落語で嫌な気持ちを忘れるのが一番と感じています。いやもう一番いい味わい方、もうね、落語しか聞かない人が増えすぎるの良くないんだね。今までは落語を生で見に行くことは数年に一度の頻度でしたが、渋楽のポッドキャストに出会って、サンキュー達夫さんのお願いだから一度見に来てくれと聞いてからお邪魔するようになって、今回9月15日の夜の部で3度目になります。いつも行っても間違いなく楽しめます。いや嬉しい、本当にありがとうございます。もう本当に、もうそう聞いて生で落語聞きに行ったっていうだけで、この番組は回収できるんですよね。これを課金コンテンツにしないっていうのはもうそういうことなんです。このコンテンツを通じて落語会に足を運ぶっていうね、そういうことをしていただければ助かる。なので嬉しい。ポッドキャストをきっかけに知らなかったら演者さんに出会えたことで、チケットを予約せずとも気軽に見に行けて、私でも楽しめる落語もあることを知りました。ありがとうございます。私の場合は日曜祝日しか伺えないので、何卒続けていただけるようお願いをいたします。そうですか、ありがとうございます。もう日曜の夜がもうとにかく入らなすぎて、もうやめようかっていう話にもなってるぐらいなんですよね。まあこれ前も言いましたけど、あらゆるエンターテインメント日曜日の夜お客さん入んない、 もうとにかくお客さんが来ない、もうみんな家帰って頭使いたくない、いだてんも見ないみたいな感じになっちゃってるんで、なんとかこうね、落語なんてほんと最高のチルアウト、チルタイムなんで、日曜の夜、明日から仕事するぞっていう時に落語聞くって最高の体験だと思うんですけど、なんかね、それうまく訴求できないかなと思って頑張ってますけど、まあ、こういう方いらっしゃっていただけるんであれば、もうちょっと日曜日頑張ってみましょうかね。ありがとうございます。ただね、本当にこうやって、なんだろうな、どうしても最初から入る人って人を追いかけがちなんですよ。だから今話題の人とか今人気の人とかっていうのを追いかけがちなんですけども、別にね、そこばかりじゃないんです。たまたま見つかってない人っていうのがたくさんいますんで、特に演芸の世界はですよ。タレントの世界は分かんないですけど、演芸の世界はたまたま見つかってないだけなんで、すごく面白い人がたくさんいらっしゃいますし、そういう人たちを厳選して渋谷落語を、行っております。なので、この人が出るからこの回行こうっていう楽しみ方は、もう演芸ファンはもうそうなんでね、そうじゃなく、多分ポッドキャストで、まあ、知って、あ、ちょっと興味持ったっていう人は、都合がある時に、もうご都合がつく日に渋谷落語足を運んでいただく、あるいは、まあ、都内の寄席に足を運んでいただくっていうのが一番いいんじゃないかなと思いますけれどもね。今9月の21日からずっとね、柳家わさびさん、そして竜亭こちらくさんのね、真打昇進披露が行われております。わさびさん他ね、落語協会から4名の真打、そして芸術協会から1名、まあこちらくさんのみですけれども、それぞれお二人とも師匠、わさび師匠、こちらく師匠になってね、寄席にも出ております。ぜひそういうお披露目の会なんかもお祭りでございますんでね、もうそういった意味ではもう渋谷落語10月は、まあ、手薄でございますから、もうどの日に来ても多分楽しめる、もう確実だと思います。ぜひ遊びに来てください。というわけでね、皆さんからのメールお待ちしております。渋楽 @gmail.com まで送ってくださいね。お待ちしております。皆さんのご来場10月11日から心よりお待ち申し上げております。ありがとうございます。